最初に旧約聖書からレビ記第19章13節から18節まで、旧約聖書の192ページです。レビ記19章の13節以下。あなたは隣人を虐げてはならない、奪い取ってはならない、雇い人の労賃の支払いを翌朝まで延ばしてはならない、耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない、あなたの神を恐れなさい、私は主である。あなたたちは不正な裁判をしてはならない、あなたは弱い者を偏ってかばったり、力ある者におもねってはならない、同胞を正しく裁きなさい、民の間で中傷をしたり、隣人の生命に関わる偽証をしてはならない、私は主である。心の中で兄弟を憎んではならない、同胞を率直に戒めなさい、そうすれば彼の罪を負うことはない、復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主である。次に新約聖書からルカによる福音書第10章25節から37節まで、新約聖書の126ページです。ルカによる福音書第10章25節以下。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか、と言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの三人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言って、あなたも同じようにしなさい。祈ります。天地の造り主、歴史の誠の支配者であり、たもう全能の神様、9月を迎えて最初の主日に私たちをこの礼拝に呼び集め、命の御言葉を与えてくださいました恵みを感謝いたします。 どうか今日もあなたの皆が高く褒めたたえられ、栄光がただあなたに着せられますように。神様、私たちの国では先週選挙の結果、政権が交代しました。もとより人間が行う政治に完全さを求めることはできませんが、私たちが心から願うのは、この国に一人一人の命を大切にし、憲法を守って平和のために真剣に努力する政治が少しでも強く根付くことであります。どうかこの機会にあなたが私たちの国をできるだけ正しい方向にお導きくださいますように、切にお願い申し上げます。世界の平和のために祈ります。至るところに民族間の憎しみがあり、それが醸し出す緊張があり、武力衝突も止むことがありません。どうかこの世界を憐れんでください。人々が互いに他者に対する善意を失うことがないようにお導きください。世界中の飢えている人々、乾いている人々、住む家がなく着るものも持たない人々、不当にも囚われの身となっている人々のために祈ります。どうかこれらの人々を顧み、あなたの助けをお与えください。私たちの世界にあなたのシャロームを、誠の平和をお与えくださいますように祈ります。神様、教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。残暑がまだ続きますが、その中で病んでいる方々、体調を崩しておられる方々を顧み、癒しの御手を差し伸べてください。心を病んでいる友を慈しんでください。悲しむ人々にはあなたの慰めを、困難な問題に直面している方々にはそれと取り組む勇気を、志を立てて努力している若き友には持続する志をお与えください。教会から遠く隔たったところに住み、あるいは外国に住む人々、また旅行中の方々を日々お守りください。この国に帰留する外国の人々、特に保護を求めて来られた方々が差別されたりすることがありませんように祈ります。教会学校の愛する子どもたちのことを思います。夏の間、心身ともに支えられて良い経験を重ねてくることができましたことを感謝します。どうか新しい学期を迎えて元気に過ごすことができますようにお導きください。この町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みがありますように。またインターネットなどを通じてこの礼拝に参加している方々の上にもあなたの祝福が豊かにありますように祈ります。一つの家庭に新しい命が与えられました。心から感謝いたします。どうかこの親子の上にあなたの祝福が豊かにありますようにお願いいたします。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。先月8月の27日から30日まで、 私はドイツに行っていました。よく行くんでまたかってな顔をして皆さんいらっしゃいますけれども、今回はエバハルト・ベートゲという方の生誕100年の記念の日に合わせてシンポジウムをするということで、私はぜひそれに参加させていただきたいと思って行ったのでした。で、今朝はその簡潔な報告から説教を始めたいと思います。まずそのベートゲという人物についてですが、ご存じない方もいらっしゃると思いますので、ざっとこの人のことを説明いたしますと、ドイツ人の牧師です。そして私はよく説教や研究会なんかでも引用したり紹介したりする神学者にボンヘッファーという人がいますけれども、そのナチスに抵抗して処刑された人ですね。そのボンヘッファーの弟子でありました。ベートゲという人はボンヘッファーの弟子だったんですね。で、やがてそのフィンケンバルデっていうところにあった牧師研修所、これは当時ナチスに抵抗していた告白教会の若い牧師候補生たちを訓練する場所だったわけですけれども、そこでボンヘッファーの助手として彼の仕事を助けました。で、その仕事を助けているうちに、この2人は年もあんまり離れていませんが、3つほど年が違いますが、この2人は無二の親友になりました。やがてボンヘッファーのベルリンの家などを訪れている間に、隣に住むお姉さんの娘、つまりボンヘッファーから言うと姪にあたるんですが、その姪のレナーテという人と愛し合うようになって結婚して、つまりボンヘッファーの親戚になったわけですね。そういう人物であります。エバハルト・ベートゲという人です。で、その親戚になったもんですから、単なる親友というだけではそういうことは起こらなかったと思いますけれども、親戚の一人になったというふうな事情もありまして、戦後ボンヘッファーが書いたもの、原稿ですね、遺稿、これはそれが無事に残ったというだけでもほとんど奇跡に近いんですが、戦争の空襲の中で、ちゃんと後世に伝えられるような形で原稿が残ったというのは大したことです。で、そのほとんどがこのベートゲという人の手元に集まりました。で、そこでベートゲはそれをもとにしてボンヘッファーの著作集を作ったんですね。著作集としてまとめられる前に、例えば現代キリスト教倫理、これは日本語でも読めます。それから獄中書簡集、実はこれは私が翻訳したものです。そういうものを編集して世に出しました。で、さらに1967年には、1000ページもの大著、ボンヘッファー伝、伝記ですね、これを書きました。で、したがって私たちが今日ボンヘッファーという人のことを詳しく知ることができる、あるいは彼の思想に接することができるのは、主としてこのベートゲのおかげなのであります。で、よくマルクス・エンゲルスっていうことを言いますね。カール・マルクスという思想家、あるいは経済学者、その人の仕事を生涯にわたって助けたのがエンゲルスですけれども、この二人をほとんど一息で世の人々はマルクス・エンゲルスと言います。ちょうどそのように後世の人々はボンヘッファーのことを語るときにはベートゲを抜きにしては語ることができない、そういう関係にあると思います。 ベートゲさんは日本にも来られたことがありまして、80年代の初め頃だったと思いますが、当時私は日本ボンヘッファ研究会の、まあ、世話役みたいな代表みたいな仕事をしておりましたので、でこの人を日本に招くことでいろいろと皆さんと協力してやりました。それで2週間日本に滞在されて、素晴らしい講演をあちこちでなさいました。そういうこともありまして、数年前に天に召されたんですけれども、こういう機会があればぜひ一度行ってレナーテ夫人にもお目にかかってご挨拶したいと思っていたんですが、ちょうど今年の8月28日が、誕生100年の記念日にあたるというので、ドイツのその親しい友人たちがこのシンポジウムを計画したんですね。ドイツ各地からはもちろんですが、オランダやアメリカ、それから日本から4人、その他にも多数の研究者たちが集まりまして、口々にベートゲの感謝を語り、その思い出を述べ、それとの関係でボンヘッファーの今日的な意義というものをお互いに語り合う、そういう、3日間でございました。そのベートゲレナート・ベートゲ夫人も出席して、もう相当な高齢ですが、足が少し弱られたという感じですが、頭はまだ明晰でありまして、終始そのシンポジウムに出席してニコニコして本当に嬉しかったらしい、ご挨拶をしました。それから私にとりましては、同じ研究仲間と久しぶりで会うということで、大変幸せな時間を持つことができました。教会が休暇を与えてくれたことに対して感謝したいと思っています。でこの3日間に15人の人が講演をしました。で大体1時間から90分ぐらいにの長さのものです。力のこもった話でありました。いずれもそうでした。そしてベートゲとボンヘッファーの関係を一層明らかにしてくれるような話ですね、それがいろんな観点から取り上げられまして、なされました。私はもちろん全部を聞くわけにはいかない、とてもそれだけの力はありません。向こうの人たちが力を込めて準備したものをものすごい勢いのドイツ語で喋るんですから、一つ聞くだけでも精が切れます。ですから全部を聞くことはできませんでしたけれども、しかし主要なものは、伺って大変新しく学ぶところが多くありました。例えばこういう話がその講演の中で語られました。獄中書簡集という、これはボンヘッファーが殺される前の2年間ベルリンの牢屋に閉じ込められていたんですけれども、そこから手紙を書いた。で、その看守といいましょうか、万人の人の中に彼の人柄に打たれて、密かにその書いたものを牢屋の外に持ち出してあるところに届けてくれるという、そういう仕事を引き受けてくれる人が出たんです。で、その人のおかげで、つまりこれは密輸ですが、靴の底に忍ばせたりですね、いろんな方法で分からないように持ち出して、それをあるところに届けた。で、中にはお父さんやお母さんに宛てて書いた手紙もありますし、他の人に宛てて書いた手紙なんかもあります。それから詩もあります。それから遺書のようなものもあります。いろんなものがありますが、 一番主な部分は友親友のベートゲに宛てて書いた手紙です。でお父さんお母さんに宛てて書いた手紙というのは実は本音ではないんです。僕は元気ですっていうことを書いてるけれども本当はそうでない。お父さんお母さん年寄りですからもう75を超えていました。でそのご両親を心配させてはいけないと思うもんですから手紙の中ではあんまり心配させるようなことは書かない。ところがベートゲは心を許した友達ですから彼に対しては何でも書きます。強がりは言いません。でそういう手紙を何通となく場合によっては1日に2通も3通も書く。でそれが残らずベートゲの手元に届けられました。でそれがこの獄中書簡集の最も重要な部分なんですね。でその中でボンヘッファーは自分の獄中で展開した新しい思想を書いています。ですから非常に重要な文書なんですけれども、でこの手紙というのはある人が正しく指摘しておりますように二人の間で繰り返された真剣な対話であった。で獄中にいるボンヘッファーが外にいるベートゲに対して常に本音で語りかけた。でベートゲもまた誠実にそれに応える。でボンヘッファーの思想というものはこの対話によって純化される、深められ、そして発展させられた、そういうのであります。私たちの日常の生活の中で、そういうことはあると思いますが、誰かと話すことによって自分の考えていることが少しずつはっきりしてくるとか、清められていくとか、間違ったところを修正されるとか、そういうことは私たちの中でも起こりうると思いますけれども、そうしょっちゅう起こることではありません。残念ながら。しかし人間の対話というものは本来はそうあるべきです。誰かと言葉を交わすことによって自分が純化される、高められる、深められる、そういう対話をしたいもんだと思いますが、そういう意味ではこのボンヘッファーとベートゲの間に交わされた対話というのは稀に見るものです。で、さてその対話から生まれたボンヘッファーの素晴らしい言葉がいくつもありますけれども、その中に次のようなものがあります。引用します。我々がキリスト者であるということは、今日ではただ二つのことにおいてのみ成り立つであろう。すなわち祈ることと人々の間で正義を行うことだ。で、この言葉は実はベートゲに子供が生まれまして、でこの子供には親友のボンヘッファーのファーストネームを取ってディートリヒという名前が付けられましたが、そのディートリヒに宛てて書かれた手紙なのです。生まれたばかりの子供にやがて大きくなった時にこれを読んでほしいという思いを込めて、獄中から渾身の力を込めて長い手紙を書いている。で実際にこのディートリヒという人は後にこの手紙を読むんですね、成人してから、もちろん戦後ですが。で大変深い印象を与えられたと言っています。その中に出てくる言葉です。 生まれたばかりの赤ん坊に向けて渾身の力を込めて彼は語りかけるんですね。我々がキリスト者であるということは、今日ではただ二つのことにおいてのみ成り立つであろう。すなわち祈ることと人々の間で正義を行うことだ。祈ることと人々の間で正義を行うこと。で、今日におけるキリスト者のあるいは教会の使命というものは、要するにこの二つに尽きると彼は言うのです。で、簡単明瞭な定義です。で、先ほど述べましたシンポジウムの間で、この言葉は参加者によってしばしば引用されました。多くの人がこの言葉によって自分の考え方を、導かれているという印象を受けました。ですからこの言葉は戦後のキリスト教会に対して決定的な影響を与えたものだということができると思います。で、私たちの教会も、この代々木上原の教会も、実はこの2つのことを目標として今までやってきたし、これからもやっていこうとしてるんじゃないでしょうか。祈ることと人々の間で正義を行うこと。で、私は心からそう願っています。そこで今日の説教テキストである良いサマリア人の例えに目を向けたいと思います。で、ここには一人の律法学者が登場いたします。律法の専門家と、ここに書いてありますが、で、この人物は何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと、そうイエスに問いかけました。この問いそのものはごく真面目なものです。そして人生にとって本当に大切なことでしょうね。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるか。で、別の言葉に変えて言いますと、本当に祝福された人生というものはどうしたら私たちのものになるかと、そういうことだろうと思います。本当に祝福された人生、ただお金を儲けるとか出世するとかってそういうんじゃない。本当に神様から祝福された人生、私たちが願っているのはそういうことじゃないでしょうか。ですから、どうしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかというこの律法学者の問いは真剣な問いです。で、しかし問いそのものは真剣なんですけれども、で、この人は25節によりますと、イエスを試そうとしてその問いを持ち出したと書いてあります。つまり、よこしまな意図を持って質問した。で、本当にこの問いにふさわしい態度とは言えません。イエスはそれを見抜かれました。そこで、26節を見ますと、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか、そう反問されたのです。で、この旧約、律法学者は旧約聖書のことはよく知っていますから、待っていましたとばかりに二つの聖句をスラスラと引用します。で、これが先ほど礼拝の最初に読んだ旧約聖書の申命記とそれからレビ記の言葉です。申命記6章の5節、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。 それからレビ記19章18節は、隣人を自分のように愛しなさい。で、この2つですね。で、これは旧約聖書全体の核心とも言うべき言葉です。それをこの律法学者はさっと引用したのです。で、これに対してイエスは正しい答えだと、そうお認めになりました。誠に正しい答えであると、そう認められた後で彼はそれを実行しなさい、そう言われました。28節です。それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。で、この言葉が律法学者の弱点をつきます。この人は何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるかという人生の重大問題について本当に真剣に祈りながら答えを求めたというわけではないのです。だから旧約聖書の最も重要な聖句を引用して言葉の上では正しい答えを示しているのに、その正しさは実際の生き方にはなっていない。そこをイエスは突かれます。実行しなさい。口でそういうふうに言うだけじゃなくて、実行しなさい。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるか。で、この人間にとって極めて重要な問いを私たちが口にするとき、そしてそれについて考えるとき、私たちは本当は祈るしかありません。祈るしかない。祈って意図高き神からの答えを待つ以外にどのような道がありうるでしょうか。祈るしかないと思います。そして心を込めて祈って神の答えを待っていると、私たちは隣人を自分のように愛しなさいという戒めを実行するというところに導かれます。促されます。そのことをイエスは指摘されたんだと思います。けれども実行するということはどういうことでしょうか。隣人を自分のように愛する、それを実行するとはどういうことでしょうか。で、30節以下に展開されているあの例え話、有名な良きサマリア人の例え話、その話はそのことを実行するとはどういうことであるかということを私たちに教えています。私たちの社会には悩みや苦しみを抱えて生きている隣人がいます。いろんなところにその隣人がいます。悩みや苦しみを抱えて生きている、うめきながらため息をつきながら生きている人々、その現実を直視すること、そこから目を背けないこと、これが第一だと思います。隣人愛を実行するということは、差し当たりこの見るという、目をそらさないという小さな行為から始まります。あの良きサマリア人の話を見ますと、苦しんでいる人の、半殺しにされて倒れている人の現実の苦しみから目をそらして道の向こう側を通っていった。これは31節の言葉ですが、 道の向こう側を通っていった、つまり問題を避けて通っていった、そういう祭司やレビ人のことがまず出てきます。苦しんでいる人の現実の苦しみから目をそらして道の向こう側を通っていく、つまり問題をちゃんと見ない、そういうことを私たちがどれほどしているでしょうか。そうであってはならない。そういう人々の苦しみから目を背けずに、それにちゃんと注目していくということ、これが隣人を愛する、自分のように愛するということの第一歩だと思います。で、それをしていると、その苦しみに目を留めて注目して目をそらさないで見ていると、それによって次になすべきことが見えてきます。このサマリア人は34節を見ますと、近寄って傷に油とブドウ酒を注いだ。見ることによって促された次の行為がそれでした。彼には分かったんです、何を今すべきか。具体的に分かったんです。近寄って傷に油、これはオリーブ油でしょうが、油とブドウ酒を注いだ。それから包帯をしました。そして自分のロバに乗せました。宿屋に連れて行って解放しました。で、次々に自分が次になすべきことが見えてきたのです。ちゃんと見ないとそういうものは見えません。で、今日私は修法のコラム欄に、あの牧師室からという、コラム欄にテオドル・フリートナーという人のことを紹介しておきました。で、実は今回のシンポジウムが行われた場所がカイザースフェルトっていう場所でありまして、デュッセルドルフという大きな町の郊外にあるところですが、そこにあるキリスト教社会福祉事業の施設であります。そこでその、シンポジウムが行われたの で、私は改めていろんなその創立者のフリートナーに関することを学んだり、あるいは考え直したりしたんですが、このフリートナーという人は産業革命に伴う社会の激変の中で苦しむ人間の現実をよく見た人でした。それを直視した人でした。で、1830年前後のことですが、で、彼は教会の牧師としてその近くで牧会をしていたの。で、教会が何かしなければいけないんじゃないか、この時代の激変の中で、そういうふうに考えていました。そこへイギリスで始まった産業革命の波が押し寄せてきたのです。で、とにかくたくさんのものを新しい機械を作って生産する、大量生産をする。で、従来の生活のリズムが全く崩れました。三交代制などというものが考え出されまして、若い労働者の力がひっきりなしに使われるということになりました。それが人々の生活を破壊したのです。年寄りはもう働くことができない世代として隅っこに押しやられる。子供はまだ働くことができない人間たちということで、これまた隅っこに押しやられる。で、そういう社会の歪みがいろんなところに現れました。で、その中で現実を彼は直視したのです。そしてしなければいけないことを が彼の目には見えてきました。例えば刑務所、たくさんの人が犯罪を犯して、そういう社会の激変の中で刑務所に入れられる。ところがその刑務所なるものは雑居房でありまして、そこへ幼い子供たち、若い青少年たち、ちょっとお腹が空いて店先からパンを取ったというだけで牢屋に送られてくる、そういう若い人たち、幼い子供たちも一緒に入れられる。そしてそこでそのいわば犯罪のプロからいろんなことを教わるわけですね。ですから刑務所は犯罪の温床になりました。でそれを何とか変えなければいけないということを彼は考えた。で刑務所の中を変えるだけではダメだ、出てきた人の世話をしなければいけないというので、避難所のようなものを設けまして、でそこで若い人たちに教育をしました。そこから始まったのです。次々に次にやるべきことが見えてきた。子どもたちのための施設が必要だ、老人たちの安心して生きることができる場所が必要だ。でそういうふうにしてカイザースフェルトでは次々にそういう施設が増えていったのです。そしてその人たちの世話をするディアコニッセ、でこれは私たちが毎年取り寄せるあのローズンゲンを日本語に翻訳して出版しているところ、もうそのディアコニッセの運動と関係があるんですが、それ、その若い女性たちが、自分たちの生涯を捧げてそういう人たちに奉仕をする、そういうシステムを彼は考え出すんですね。で私はこの人のことが良い例だと思います。問題をちゃんと見る、そうすると次にやるべきことが見えてくる。フリートナーという人はそういう人だったと思います。で今回シンポジウムがそこで行われたということには大変大きな意味があったと私は思っておりまして、行われた講演の中に教会がボンヘファーの考え方を受け継いで次の時代に生きていくとすれば、いろんなことが考えられるけれども、そのディアコニー、社会福祉の仕事、そこに教会がちゃんといるっていうことが大事ではないかと。でそういうことを言った人がいて、私は同感いたしましたが、21世紀の今、私たちは何を見ているでしょうか。このグローバリゼーションと言われる時代の中で問題がどこにあるか、それを私たちは本当にちゃんと見ているかどうかということを問われます。そして何をしようとするのか。イエスの言葉はですから私たちにとっては一つの非常に大きなチャレンジだと思います。それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。これは昔の言葉ではない、現代この21世紀に生きている私たち、私たちの教会に対するイエスの問いかけの言葉だと思います。祈りましょう。主なる神様、私たちに今本当になすべきことを教えてください。時代は混沌としています。でその中であなたの聖霊の助けによって問題をはっきりと見、それをつかみ、そしてなすべきことを知ることができますように、私たちに聖霊の助けをお与えください。 主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の351番
Jesus.